理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中はちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第175回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、
はい、
ちょっと違った環境で録音しております。
どんな環境でしょうか。
ちょっといい音じゃなかったんですが、直接お会いして、
はい、
なかなか収録スタジオがあるわけではないので、カラオケボックスで、音をゼロにしてですね、隣の、歌声が聞こえてきつつ、収録をしております。
はい、はい、隣で無声で歌ってる人もいます。
ということでですね、お一人聞いてらっしゃる方もいるんですけれども、はい、そんな感じで。なんかね、
久しぶりの対面収録ですね。
そうですね。対面で収録するのは久しぶりですね。
うん、
で、今日なんですけど、
はい、
皆さんも夏休み時期なんで、
夏休み時期ですね。
そうそうそう。
特に学生は、
学生さん、なんか、
もう、
電車から消えてますよね。
電車から消えてるけど、公園にいません？
あ、そうかもしれない。私そんなにね、夜の公園とか出かけてないので、わかんないんですけど。
昼間の公園からすごいらしいですよ。
そうらしいですね。で、今日はですね。
はい。
夏休みの宿題の話をしようと思っていて。
もう、今日収録日は7月31日なんですけど、まだ8月にも入っていないにもかかわらず、夏休みの宿題について言うとは、貴様は優等生だな。
というかですね、やっぱり夏休みの宿題って、
はい。
せっかく夏休み時間がかけられる。っていうのがポイントじゃないかと思ってるんで、
あ、
ちなみに香里さん、夏休みの宿題とかの思い出なんかありますか？
どういう思い出が、ご希望ですか？
こんなのが楽しかったとか、こんなのがつまらなかったとか、こんなのがうまくいったとか。
とりあえず8月30日と31日ですね、勝負は。
そうなんだ。
はい。
私はですね、私の、小学校、中学校の頃は、なんか夏休み帳という的な、毎日やるドリル的なやつとかがあって、その他に、なんか漢字の練習とか、算数ドリルとか、その他に読書感想文と、まあ、工作とか自由研究みたいなのがあったりしたんですけど、なんかね、こう、読書感想文だけは出したことがないっていう、ダメな子でした。
でも他のものは全部出してたってことですよね。
夏休み帳みたいなやつは、うん、調子に乗って、夏休みの頭3日ぐらいでできちゃうと大丈夫なんですけど、そこでできないと結構ギリギリまでやらないっていうタイプでしたね。
その夏休み帳みたいのはなかったですけど、まあ、やっぱりそのドリル帳みたいのはあって、うん、まあ、何ページから何ページとか、うん、そういうふうに割り当てられているので、まあ、その中の、問題数を日数で割ると、だいたい1日何問あたりと。
割り算してますね。
出るんですよ。
はい。
で、あ、こんなもんでいいんだな、というのを夏休みの初めに計画を立て、はい、夏休みの最後に帳尻合わせる。
結局、1日で何問できるかっていう。
そう。
タイムアタックになるんですね。
そう。結局、なんていうのかな、1日以上はすごく少なくなる分、油断するのかな。
あ、そういうのありますよね。
うん。
ちなみにですね、今回のこのネタのために、ちょっと調べ戻しまして。
ん？
昔の夏休みの宿題ってどうなってたんだろうっていうのをちょっと調べたりしたんですよ。
いつから夏休みの宿題なんてあるんですか？
ね、明治の終わりぐらいからあるらしいんですよね。で、そんなにたくさん資料ないんですけど、
うん、
ウェブで調べるとですね、
はい、
なんかね、東海大学短期大学の北浜さんという方が明治時代後期の尋常小学校における夏季休暇、宮崎県の公文書資料と夏休みの宿題事例を中心にっていうのを、2012年に論文にしてまして、なので明治時代から夏休みの宿題はあったらしいです。
でもそもそも夏休みっていうのって明治以降ですよね。
うん、あ、そうそうそう、もともとだから西洋から学校システムが入ってきて、小学校、中学校とか、まあ、尋常小学校とかね。
できてからですね。
できてから。
江戸時代は当然寺子屋だったし、
そもそも
その時代って日曜日もなかったですよね。
日曜ないです。だから、盆と正月だけお休みという感じとかね。ですよね。
まあ、一日は、ずっとなんか仕事しっぱなしではないにせよ、 まるまる仕事をしない日、学校をしない、行かない日っていうのは特になかったはず
だから。それはだから学校システムはね。
ですよね。だから当然夏休みの宿題というシステムもなかったはずが。
ね、始まりはわかんないんだけど、少なくとも明治後期からは、はい、夏休みの宿題っていうのが存在していたらしく。
うん、
なので、今に始まったことではない。
じゃあ昔からみんな大変だったんですね。
昔から大変
だった。どっから入ってきたんですか？例えば、アメリカとか、ヨーロッパとかって基本的に、9月始業じゃないですか。
そうです、そうです。
で、いわゆる夏休みの時期っていうのは学年の、変わる時期だから、まあ、だからだと思うんですけど、ね、夏休みの宿題っていうのはあんまないですよね。
ないないない。
本当に休暇は休暇なんですけど、なぜ日本はそこに宿題があるんですか？
やっぱり、夏休みの前と後で授業を継続するので、
うん、
お勉強する習慣の継続化と、まあ、規則正しい生活、うん、みたいなところらしいんですけど、なんとね、もう一個調べたところで言うと、
うん、
大正13年には、
はい、
文部省から、皆さん夏休みの宿題どんなものを出してますかっていうのが各都道府県の、うん、多分、その頃とか教育委員会なのかわかんないですけど、そこに、どんな夏休みの宿題を出してるかっていう調べをしたらしくてですね。
は
い、
うん、
その時に、集まった結果が、東京都の公文書館にあるらしく、うん、それの、引用があったりするんですけど、
はい、
夏季休業中における宿題に関する件、
ほう、
尋常1学年より高等科2学年に至るまで全部の児童に対し、夏季休暇練習帳を使用せしむ。その他、各学年及び各学級にて補習課題を命ず。
命ず。
尋常科第3学年以上の児童に随意に児童図書室にて読書せしむ。
せしむ。
みたいなことがあってですね。やっぱりこう本を読むとか、夏休み中をやるとか、あとは先生によっては追加の宿題出すとか、というのがありまして。あ、で最後、宿題を課すとき及び休業中の注意事項は、主として児童に規範せしめし、規範せしめしを印刷物として配布し実行せしむということで、プリントが配られたと。
はぁ、あ、わらばんしってやつですね、昔は。
昔で言うとね。
うん、
で、今、ここにですね、夏休みの練習帳みたいなやつの、絵を出してお見せしてるんですけど、
はぁ、あ。
下級の練習と書いてますね。第6学年。表紙には、なんかこう、野球のイラストとか書いて
あります。男の子は野球やってて、後ろで女の子2人が踊ってますね。
なんかね、そんなのがあってですね、夏休みの心構えとかも載っていて、夏休みについて、今日から夏休みです。お休みになっても、いつものように決まりを良くして、怠け心を出してはいけません。朝は元気よく早く起きなさい。毎朝、夏休み中の心得を大きな声で読んで、その通りお守りなさい。決められたおさらいは、朝の涼しいうちにしなさい。みたいな感じでですね、これ結構旧金遣いを、さらされるもの大変だったんですけど、まあ、そんな感じでですね、王子第三小学校みたいなところの、ものがあったりとかっていうので、まあ、こんな感じで夏休みの宿題というのはもう100年以上伝統的なものと。
いやでもほら、伝統というものは、いい伝統と悪い伝統があって、いい伝統は続けるべきだと思うんですけど、
はい、
夏休みの宿題がいい伝統とは私は思いません。
なんですが、今日はこんなことで夏休みの、自由研究みたいなものをしませんかっていう本編なので、とりあえず、夏休みの宿題ありってことで進めていいですかね。
あ、まあ、じゃあ、やってくださいね。
はい。
はい。
ということで、そんなに準備してませんが、本編の方に行ってみたいと思います。
はい。はい、よろしくお願いします。
ということで今日はですね、
はい、
夏休みの自由研究みたいなものって何をしたらいいんだろうと悩まれてる方がいるんじゃないか。
ほう。
まあ、でもね、そんな話だけしても面白くないので、
うん、
こんな感じで考えるといいんじゃないかっていうのをちょっとだけ考えてきました。
はい。
で、まあ、自由研究っていうと、いろいろあるんですけど、大きくね、3つぐらい分けられるんじゃないかと思っていて。
大きく3つ。
はい。私が思ってるのは、観察、実験、調べ物。
観察、実験、調べ物。
そう。
何か工作はどこに入るんですか？
工作は自由研究には入りません。
え？
私の定義では。ということでですね、パチンコ玉と、釘と板で作った、自作パチンコみたいなやつは、自由研究じゃないんじゃないかと。
え？ダメですか？
一応なんか、 私のおすすめは、
はい、
理科っぽい見方が新しく広がるようなことができるといいかなって思ったんですけど、
でも首の角度によってやっぱりパチンコ玉の行くところが変わってくるじゃないですか。
変わってきます。
そうですよ、角度大事ですよね。
そうそうそう、あとはあのね、
力とかバネの力、
ボヨヨンってやる時のバネとかゴムとかの力とかね、
はいはいはい、あれは科学ですよ。
あ、それもだから実験をしたり観察をしたりすればいいんじゃないかと思うんですけど
作るだけでは
ない、作るだけではダメなんじゃないかと。楽しむだけではいけなくて、
そうだね。
で、はい、この収録の前の日に、
うん、
すり鉢ナイトっていうイベントに行ってきたんですね。
すり鉢、
うん、
で蜜鉢。
すり鉢っていうと料理に使うごまとかするね、
はいはい、
すり鉢だったりするんですけど、
うん、
すり鉢ナイトのすり鉢は、うん、すり鉢地形って言って、
それっていうのはそういう地形の名称が本当にあるんですか？
すり鉢学会っていう人たちが勝手に名付けたんですけど、
あ、なるほど、
東京で行くと、うん、武蔵野大地っていうところに川が流れて、
うん、
谷を作ってるんですね。
はい、そうですね。
平らなところに。
はい。
その谷を、よく見ると、
うん、
三方が、坂になっていて、
うん、
っていう場所が結構あったりするんですよ。
三方が坂？
要は、谷間になってるから、
うん、
上流の方が、上り坂で、
うん、
あと、川に向かって右側と左側が上り坂で、
川岸が両方とも上り坂で、
そうそうそうそう、
あとは上流が上り坂で、
そうそうそう、っていうので三方が上り坂で囲まれているようなところを、まあ、すり鉢地形と、うん、本当はね四方が囲まれてると一番すり鉢なんですけど、
でもそうすると水出てかないですよね。
そう、そうする、そういう地形あんまなくて、
うん、
昨日の話でいくと露天掘りの鉱山とかねそういうところはすり鉢地形になるんですけど、
あ、
まあまあそんな感じで、
うん、
今まである身の、うん、目の前というか身の回りにあるものを、うん、ある視点で見ると、
うん、
違って見えてくるんじゃないかっていうのがあって、今みたいな、
うん、
ただの坂だったのが、
うん、
もしかしたら川筋なんじゃないか、
うん、
そうすると、
うん、
今は川がなくなってまた蓋をされちゃってね、
うん、
実は水が流れてるんだけど水が見えないっていうところだったりっていう、
うん、
その水が見えてきたりとか、
う
ん、あとは、そういう風に地形をね、ちょっとだけ抽象化、
うん、
要はこんなタイプの、地形があるってやると、他のところに行っても同じことが見えたりするわけですよ。
う
ん
うん、ああ、なるほど。こういうところが特徴だよっていうと、逆に言えば特徴があるってことは、こういう地形なんじゃないかっていうふうに逆にも見えるようになってくるわけですね。
そこを探すと、それが応用するとか見えるとか、
うん、
その、抽象化って言い方するんですけど、うん、ある、見方をすると他のところも同じようなものが見つかるっていうのがあるので、
うん、
そんな感じで観察とか調べ物っていうのは、身の回りにいろいろできるんじゃないかとか思っていて、
はい、
今ポケモン GO っていうのが流行っていて、
ゴーゴ
ー、で私はその同じ会社の前のゲームのイングレスっていうのを、
はい、
やってたりしたんですけど、
やってますやってます。
ポータルっていうのが街中にあるじゃないですか。
うん、まあなんかいろんな何でもいいんですけど、何か街にある実際にあるものをその標識にしてるような感じですよね。
そうそう、でそれって結局、例えば鳥居とかね、
うん、
神社の入り口の鳥居とか、あとはお地蔵さんとかね、
はい、
時には店の看板だったりもするんですけど、
うん、
ポケモン GO のポケストップとジムっていうのは、
うん、
そのイングレスで使っていたそのポータルっていうのの流用が結構されていて、
うん、はい、そうですね。
なのでよくよく見ると何々神社とかっていうポケストップがあったりとかってして、
うんうん、
実は自分の地域で使われているポケストップって歴史的なね、
うん、
ものだったりする、
うん、
でなおかつ人がたまには行くような場所の、
うん、
歴史的なものだったりするのが結構あったりするんじゃないかと思うので、
そうですね、例えばお地蔵さんとかっていうのは、うん、毎日目の前を通ってても気づかないことが多いんですよね。
そうそうそう、
でそれが例えばイングレスであったりとか
ポケモン GO
ポケモン GO であったりとかして、そこが、まあ、ポータルだったり、ポケストップだったりすると、ここっていう風に見た時に、あ、せっかくだからってキョロキョロって見て、あ、こんなところにこんなお地蔵さんがいたっていうのに気づくこともあるんですよね。
で下手すると、
うん、
説明書いてあるとか名前つけてあるんだけど、
うん、
名前が読めなかったりしてね、難しい感じ
で。ああ、そうですよね。特に、なんとか神社とかいうのは、結構難しかったりとか、読み方が特殊だったりするものもありますよね。
そうそうそう。そんなところで、
うん、
観察だったり、
うん、
調べ物とかにも つながるんじゃないかと思っていて。
ああ、そっか。ゲームしながらでも視点を変えてみると、うん、いろいろ自分の街中の、なんだろう、今まで目につかなかったものが目につくようになるわけですね。
そうそう。そんなものをまとめるだけでも自由研究になるんじゃないかと思っていて、なんかこう、うんうん、理科的な観察っていうとね、うん、セミが、こう、サナギから成虫になるところを、うん、観察するみたいな話もあるんですけど、うんうん、もうちょっと、視点を広げると、うん、ちょっとね、今の話は歴史っぽいんですけど、うん、なんか身の回りにあるものを違う視点で見るっていうだけで、うん、そのポケモンがきっかけかもしれないし、
うん、
もしかしたら、全然違う、自分が気になってる、場所でも構わないんだけど、うん、なんかそんなところを集めて、うん、共通点を探すとか、うん、違うところを探すとかってするだけでも面白いんじゃないかと思うんですよね。
まあ、いろいろね、イングレスであったり、ポケモン GO であったりとかっていうのは、まあ、マナーがうんぬんっていう問題もありますけど、うん、ただ、外に出るいいきっかけには実際なってるんですよね。
そう思
います
。
で、だから、普段行かなかった公園に行ってみるっていうきっかけにもなってるとは思うので、うん、で、そしたら公園に行ったら、じゃあ今度は別の公園行ってみようっていう公園巡りとかもできそうですね。
そうなんですよね。で、あと、実験とかも結構難しく考えてる人もいると思うんですね。
うん、
実験するのになんか買ってこなきゃとか。でも、
うん、
私、思うに、うん、お料理とかも実験なんじゃないかと思っていて。
あ、私面白いの見ましたよ。
何ですか？
なんか、まあ、ズボラな人の料理の本だったんですけど、はい、ゆで卵を美味しく食べたいっていうところからスタートして、
うん、
ゆで卵ってまあ人の好みによって硬い方がいいとか柔らかい方がいい、しかも黄身だけが少し柔らかくてとか、なんかいろいろ好みがあるじゃないですか。
半熟にもね。あと、そうです。なんだっけ、旅館とかに行くと出てくる温泉卵って黄身だけ固まっていて、はい、白身がドロドロのやつかね、
うん。そうそう。っていうのを、まあ、本当は、例えば常温に戻すってなっちゃうと、じゃあ常温何度っていう話になるから、その人が面白いなと思ったのは、冷蔵庫から出した状態をゼロにして、そこからカウントして何秒間つけるといいっていうのをやってたらしいんですよ。うん、で、自分の場合には何秒っていうのが一番美味しかったっていう、まあ、一種の実験ですよね。で、その後は、結局それをずっと続ければ、同じ条件で同じものが食べれるので、かなり食生活の満足度が上がったというようなことを書いてる人がいたんですけど、それも一つの実験ですよね。
そう。それはだから、条件を変えて何かをしたら、こんなことが起こりました。
うん、
で、それだけだと面白くなくて、うん、私にとって一番美味しいのは、うん、A のパターンでした。
うん、
で家族がいるんだったら、うん、お母さんが好きなのは B でした。で、なぜならばっていうのとこまで書くと面白いんじゃないかと思っていて。
なるほど。
私ちょっとお仕事で、うん、人にインタビューをすることがあるんですけど、
はい、
やっぱり、あれが好きとかこれが好きだけじゃなくて、
うん、
なんでっていうのを聞くとすごく面白くて、
うん、
要は、なんで、これが好きなのって時に、だって半熟な卵美味しいじゃないって時に、うん、なんで半熟な卵美味しいのってもう一回聞くのがすごく面白くて、
う
ん、要は食感トロトロな感じが好きなのか、
うん、
例えば私は、ゆで卵の固ゆで卵の黄身が硬くなっちゃって、
うん、
少しパサパサ感があるというか、なんていうの、少しなんていうかな、独特の匂いと、砂っぽいからですけど、うん、パサパサ感がある。
なんか下の上でザラッとするような感じですよね。そうそうそうそう、
あれよりは、しっかり固まらない方が好きとかがあって、
うん、
その辺の、なんでっていうのを聞くのもすごく面白いんじゃないかと思っています。うんうん、で、下手すると、それだけでも、研究になるんじゃないかと思っていて、
う
ん、つまり、誰々さん、家族で、好きなものが違うとか、好みが違うものは、なんでか。
うん、
で、それは、ただ単にアンケートを取るだけだったら、
うん、
お父さんは何々が好き、お母さん何々が好きだけど、
うん、
そうじゃなくて、お父さんは何々が好き、なぜならば。
なぜならば。
で、関連した思い出みたいな。
ほう。
こんな時にこんな肉を食って、すごくうまかったので、
う
ん、その肉を求めて、いつも肉を頼んじゃうとかね。
うん、あー、お父さんの気持ちよくわかる。
そういうやつとか、私は一時期、卵サンドをよく食べたことがあって、
うん、
喫茶店とかね、行くと卵サンドってあるんですけど、
うん、
中身が結構違う。
あ、そうなんですか？なんか。
ゆで卵を潰してマヨネーズを混ぜたのが入ってるのが思いつくんだけど、
思いつきますね。
喫茶店とかって手作りだから、
うん、
作り置きしない方が楽だから、その場で1個分だけ卵サンド作るところとかは、
うん、
卵焼きが挟まって
た。へぇー。
あと、ゆで卵なんだけど、その場で1個分だけブスって潰して、うん、あんまりこう、ペースト状にしてない卵サンドとか、すごいたくさんあって、行くところ卵サンドがあったら注文してみるっていうのをやったことがあるんですけど、
ほうほう、
そんな感じで、同じものを夏休み中、うん、あっちこっちで食べてみるとかも面白いかなと思って。
あの、栄養バランスだけには気をつけて、
はい、
でも、面白いですね。
そうだから、自分の近所の、うん、冷やし中華マップとかね。
なるほど。
ごましかないとか。トマト多めとか、
うん。あと、冷やし中華の具材も結構、バリエーションありますよね。
そうそうそう。うん、チャーシュー細切りありとか。
はあ、そうか。
紅生姜少ないとか。
ハムかもしれないけど、そうそうそう、チャーシューかもしれない。結構重要なマップが出来上がりそうですよ。
そう。そういうのとかね。うんうんうん、なんか、何でもいいから、うん、新しい見方で、世の中を見る話と、うん、せっかくだから、うん、時間をかけてできるものっていうのが、夏休みの宿題として面白いんじゃないかななんて思ってるんですよね。
そうですね。なんか、昔あったのが、自転車に乗って、街中をいろいろ行ってみようっていうのは、うん、昔なんか、夏休みのそういう宿題というか、研究とかであったような気はするんですけど、うん、まあ、そこに一つ目的を加えてあげるっていうと、また、より積極的に、なんだろう、どこ行ってみようっていうのが加わるし、まあ、最近ですと、結構みんながそのスマホを持ってる、
うん、
持ってるとなると結局地図アプリが入ってるんですよね。
ああ、
でそうすると結局自分が行って地図を作るっていうのはもう正直そんなにない
あの地図を作ろうっていうやつね、
そうなんですよね。地図を作るっていうのが目的にはなり得なくなっちゃったから、そこに、うん、じゃあ逆に利用してスマホのその地図を見ながら、ここはこうだった、ああだった、例えば自転車で行くんだったらここに坂が実はあった、
出た、押さなきゃ登れない坂。
そうそうそう。案外、大きな坂は、地図とかに高低差が出ても、ちっちゃな微妙な坂って出てないんですよね。
出
て
ないですね。
でも、結構大変なんですよね、自転車にしてみれば。
自転車乗ると、急に坂が、あ、ここ登りだったんだって意識
する。そうですよね。だからそういうのをマップに作ってみるっていうのも面白いと思うし、うん、なんだろう、そういうのを、新しい道発見するのってなかなか面白いですよね。
そう思います。
うん。
あとですね、
はい、
観察の話はあんましてなかったんですけど、観察も、うん、私の同僚がですね、
うん、
小学校3年生と1年生のお子さんがいるんですけど、
はい、
蚕を飼い始めた。
おー、だいぶ前に蚕の話題出ましたよね。
そう、で、横浜のシルクセンターっていうところでもう、間に合わないのかな、
はい、
夏休みの前に蚕の卵を100粒、
はい、
まで500円で分けますっていうのをやっていて、でそれを買ってお家で育ててるらしいんですけど、
うん、お、すごい、
なんかね、結構大変だって言ってました。なんか生まれたばかりの蚕はとってもちっちゃくて、なんかこう、なんていうの、服のこう繊維がケバケバみたいなの
がおっしゃ
る人じゃないですか、そのくらいに見える。
あ、そんなちっちゃいんですか？
まあ、気持ち的にね。
へぇー。
で、なんか、餌もね、
はい、
なんか人工飼料があるらしくて、
え、
ソーセージ状になってる人工飼料があって、
うん、
桑の葉がなくても育てられる。
へぇー。
ただ、これ聞き捨てなんですけど、
うん、
桑の葉を与えて育てた蚕は人工飼料には変えても食べません。
ほう。
でも、人工飼料で育てた蚕が桑は食べます。
すなわち、人工飼料は美味しくないってことですかね。
らしい。
グルメ。
ただちょっと、人間にとっては臭いらしい、人工飼料。
ああ。
クワの葉そんな臭くないですけどね。
うん、クワの葉が庭にあれば面白いですよね。
私は群馬県出身なので、
はい、
小さい頃はクワ畑たくさんありましたし、友達の家は、納屋みたいなところで、
うん、
蚕すごく育ててましたよ。
うちは蚕は育てた記憶は私にはないんですけど、うん、実家の、蔵のところに、その蚕グッズはありましたね。
蚕グッズ？
蚕グッズ。なんだろう、蚕を、おそらく繭を、育てるための、なんだろう。
格子状になった。
そうです、格子状になってる。私は昔それを、障子だと思ってたんですよ。
目の細かい障子、ね。
そう、障子の破けたものがそこに置いてあるんだ。使ってないから置いてあるんだと思ったけど、実は蚕のものかなとか、うん、あとはその糸を紡ぐときの、糸車みたいなやつとかも、はいはいはい、なんか、 あったんですよね。それまでは何だろうと思ってたけど、だから案外、解雇ってやってる人多かったと思うのと、うん、あと、やっぱり小学校の頃の社会の授業だったと思うんですけど、地図の勉強をした時に、はい、桑畑っていう。
なくなったんです。桑畑のマーク。
嘘！あれ覚えさせられた記憶がありますよ、はい、桑畑。
はい、なくなりました。
え、そもそも桑畑もうないんですか？
桑畑あるんですけど、うん、桑畑を区別して地図記号にするっていうのはもう新しく発行される地図には、載らないんです。
へえ。
はい。
え、じゃあもう習わないんだ。
桑畑習いません。あと茶畑はまだあるのかな？なんかね、いくつかの記号がなくなっていくつかの記号が足されています。
あ、じゃあもうなく、あ、そこでまたなんか、研究できるんじゃないですか？
まあ、研究できるんですけど、ね、ちょっと話を戻すと、
はい、
で観察もね、今みたいに、
はい、
解雇を飼い始めるとなかなか大変なんですけど、
うん、
やっぱね、日常で観察できることあるんじゃないかと思っていて、
うん、
さっき自転車で急な坂だと、ね、なかなかこう登れないみたいなのがあったんですけど、
はい、
坂道で自転車を乗る人、
うん
の観察とかすると、
うん、
何人ぐらい押すかとかね。坂道が何度以上の角度になるとみんな自転車降りるとか。なんかね、そういう、なんかこう、人の行動観察とかも面白いんじゃないかと思います。ちょっとね、日射病というか熱中症にならないように気をつけてほしいんですけど。
うん、
なので、観察も、なんかね、1時間で終わっちゃう観察はやっぱり夏休みなんでつまんないんで、
うん、
ぜひ、ちょっと時間をかけてとか場所を変えて観察すると面白いみたいなところを、やってみると面白いんじゃないかと思います。例えばね、
はい、
毎日同じ時間に公園に行って、
うん、
ポケモン GO をしてる人が何日前にいたとか、そういうのでも観察になるんじゃないかと思うんです。で、1人ぐらいお話聞いて、
うん、
毎日来てますかとか聞いて、だんだんポケモン GO が流行らなくなっていくのをこうリアルタイムで見るとかね。
ああ、そうですね。まあ、実際自分、私もそのゲームはやってますけど、まあ、ちょうどその夏休みのタイミングでゲームが配信されたので、まあ、7月、8月はみんなハマると思うんですけど、うん、9月が見頃かなっていうふうに個人的には思ってるんですよね。
そうそうそうそう。なので、実験も、観察も、調べ物も、身近なものでどんどん見つかると思うので、
はい。
もしかして、あれですか？使われなくなった地図記号を調べましたね。
調べました。
現場で。
はい。
はい。
とりあえず、まあ、いくつかあるんでしょうけど、ここには、はい、桑畑もありますね。桑畑って、英語のアルファベットの大文字 Y に、右側に、縦棒の右にピヨって横に出てるのが桑畑って
ことですね。そうですね。カタカナの巣を逆向きにした感じ。ん？あってか。まあ、いいや。
いや、なんか芋虫が、ちょっと上半身立ち上げて、触覚をミヨって伸ばしてるような感じじゃないですか。
そうそうそう。で、私が小さい頃には、
はい、
水車とかの記号がなくなったんですね、うん。工場の上半分みたいなやつ。
工場の上半分？
そうなんですよ。工場は、うん、丸に、8方向に、ピッピッピッって、トゲが出てるやつで、実はその工場さえ、
うん、
2万5千分の1ケース使われなくなっているんですね。うん、
へぇー。
そう。あとは、電公社というか電報電話局。
うん。
あと、この資料によると、銀行のマークとか、
うん、
都道府県庁のマークも2万5千分の1では使われなくなったと。
あ、そうか、地図の、なんだろう、縮尺によっても、まあ、使わないっていうのもあるんですね。
やっぱりね、うん、桑畑がなくなってしまったので、
うん、
やっぱり桑の耕作面積もどんどん下がってると思うんですよね。
そうですよね。うんうん、
一方で、
はい、
地図記号で行くと老人ホームができたり、
うん、
そうなんですよ。お家の中に、杖、J を逆さまにしたようなマークがあるのが老人ホームだったりして、新しい地図記号とかもあったりします。
うん、
新しい地図記号とかを調べても、まあ、一覧がどっか載ってるんで、
うん、
そんなに研究にはならないかもしれないですけど、
うん、
なぜそうなったかとか調べると面白いんじゃないかと思います。うん、
あとは、例えば、大きな地図、国土地理院の地図を買ってきて、そこに消えた地図記号を復活させるのも面白いかもしれないですね。
桑畑。
あ、でも桑畑がないと復活できないのか。
なかなか難しいんじゃないですかね。
あ、そ
っか。あとは、外国の方もわかるようにっていうので、地図記号の見直しっていうのも少し進んでいます。
はい、
特に、外国の方もよく使うのにわからないところっていうのが、
うん、
交番がバッテンとかね。あと、教会が十字架だけなんですけど、十字架だけだと、
うん、
よくわかんないんで、
うん、
とか、あと、病院とかも、あと、郵便局が、手のマークなんですけど、カタカナの。
うんうん、
これ、逓信省だったんですね、昔。
逓信省？
そうなの。郵便局は、逓信省っていうところが管轄で、
うんうん、
で、手なんですね。カタカナの。皆さん、郵便の記号って、手の字かと思うんですけど、
うん、
外国の方は分からないんで、メールのマークにするとかっていう案が。
あれはどうなりますかね、神社。
あと、お寺ね。
うん。
お寺が、万字なんですけど、これも外国の方には分からないんで。
ね、ちょっと逆に、その、ナチスの鍵十字に、の逆、
裏返しなんです
けど。だから、逆にそれを、そういうふうに、なんだろう、誤解する人もいるってい
う。そうなんですよ。なので、その辺も、見直しが進んでいるようです。
へー。
はい。そんな感じで。
はい。
具体的ではなかったんですけど、夏休みの研究になりそうなことっていうのを挙げてきました。
はい、
で、実験とかも、個人的に面白いなと思うのは、人工イクラを作るとかっていうのがあって、
うん、
人工イクラと同じ材料で、
うん、
手に持てる水っていう、手の上にポコってなる、
はい、
ドラクエ世代にとってスライム的っていうんですけど、
はいはいはいはい、
ぷよぷよの、水の風船が、
うん、
透明なやつができるっていうのとかも、
うん、
お家で作れたりするので、
うん、
その辺も面白いかもしれません。なので、本格的にやりたい方はそんなものとか、あとね、食べられる実験とかっていうのも面白いですし、
うん、
頑張れるかどうかわかんないですけど、
うん、
丸の鳥を買ってきて、
丸の鳥？
鶏の丸々のやつを買ってきて、はい、お料理用の。
はあ、
で、たくさん煮て骨格標本を作るとかっていうのも聞いたことがあります。
はあ。
まあ、売ってるやつはね、内臓が抜いたったりするので、
うんうんうん、
ほとんど食べられるっちゃ食べられるんですけど、
うん、
食べた後、
うん、
綺麗に骨の周りを、
うん、
食べて、
うん、
その後ね、何で、組織を落とすんだっけな。なんか薬品で少し煮るんですけど、
うん、
そうすると組織が落とせて、
うん、
骨だけになって、それを接着剤で組み立てながら、鳥の形にするとかっていうのも、グロテスクかもしれないですけど、
美味しそうですな実験ですね。
そうそう、美味しそうな実験なので、
うん、
ちょっとね、そんなのも面白いかもしれません。
う
ん、
はい。
はい。ということで、いろんなことやってきました。はい、
うん、
今日ね、時間を計ってないんで、何分喋ったかわからないで言ってるんですけれども、だいたいこんなもんじゃないかと思っております。
はい。
はい。ということで、夏休み、ね、もう8月で、まだ折り返してもないですけれども、
うん、
3分の1ぐらい過ぎちゃったのかもしれません。
おー。
はい。あと、聞いてらっしゃる方は夏休み関係ないって方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
そうです。
ぜひ、
ね、
土日にでもですね、
はい、
今言った、実験、観察、そして調べ物ね、っていうのをやってみると、楽しいんじゃないかなって思っております。
はい。
はい。ということで、本編この辺にしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間では、皆様からのメールをお待ちしております。メールの宛先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、そんないでは、ウェブページを持っておりまして、sonnai.com、そんない .com で、私たちが配信しているすべてのポッドキャスト番組を、聞いていただけますし、そこからメッセージを送りいただくこともできます。また、YouTube や Twitter での情報発信もしているので、よろしくお願いします。
先ほど言った解雇の一生については、そんない理科の時間128回で放送しておりますので、ホームページから探してみてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんない理科の時間175回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。